試合で結果を出す30の方法。その1、勝とうと思うのではない。全力を出し切ろうと思うのだ。試合に出るからには、やはり勝ちたいと思います。勝利があってこそ評価されます。勝利があってこそ、親、先生、友人からの期待に応えることができます。しかし、勝つことばかりを考えるのはよくありません。ここが一番大切なポイントです。多くの人がここで勘違いをしてつまずいています。勝つことばかりを考えるほど、実はかえって負けやすくなります。なぜでしょうか。勝つことばかりを考えるのは結果優先の状態です。勝つのはあくまで結果です。結果を先に考えると結果に振り回されます。勝てば満足ですが、負ければ不満足です。そこには楽しい気持ちも喜びも楽しみもありません。結果に対する恐怖や不安ばかりが目立ち、情緒不安定になります。大きくなった不安が試合での実力発揮を妨げるのです。勝とうと思うのではありません。全力を出し切ろうと思うのです。今まで練習したことを試合で全て出し切ろうと心がけます。全力を出し切れば、肉体的にも精神的にも自然とベストなコンディションに整います。結果として勝利に向かいます。何より気持ちの面が改善されます。全力を出し切ろうと思えば満足しかありません。たとえ勝てなかったとしても、全力を出し切ったなら悔いはありません。全力を出し切ることができれば、試合の結果に関わらず心が満たされます。すべてを出し切ったという達成感や満足感であふれ、気持ちいいのです。勝とうと思うのではなく、全力を出し切ろうと考える。試合で結果を出す30の方法。その2、試合前日早めに寝るとかえって体調を崩しやすくなる。試合前日はしっかり睡眠をとっておこうと思います。しっかり睡眠をとっておけば、疲れがきちんと取れ、試合で十分な力が発揮できるだろうと考えます。確かに睡眠は大切です。しかし、経験上、逆効果になる場合が多いです。いつもより早く寝るとは、いつもとは違った生活リズムにすることです。突然、いつもと違う生活リズムがやってくると、体は驚きます。しかも、試合前は独特の緊張もあります。早く寝ようとしても、いつもとは違う生活リズムや興奮状態などのため、寝つきが悪くなるのです。たとえ寝られたとしても、リズムが狂っているため夜中に目が覚め、その後寝られなくなることがあります。試合前は無理に生活リズムを変えないことが大切です。いつもの時間に夕食をとります。いつもの時間にお風呂に入ります。いつもの時間に寝ます。変わったことをする必要はありません。いつも通りの生活リズムによって、興奮気味の精神状態を抑える効果もあります。結果として、いつも通りの体調で試合に立ち向かうことができるのです。試合前はいつも通りの時間に寝る。試合で結果を出す30の方法。その3、試合当日は食べ過ぎない。試合で力を発揮させようと思うと、朝食にも力が入りがちです。朝食をしっかり取れば、試合でもエネルギッシュになれるだろうと思うからです。確かに朝食は取るべきです。朝食を取ることで、体にエネルギーが満たされ、試合で力が発揮できるようになります。また糖分は体だけでなく、脳においても重要です。脳はブドウ糖を取ることで活発に活動し始めます。脳が活発になれば、試合における冷静な思考力にも良い影響を及ぼすのです。だからとはいえ、満腹まで食べるのはお勧めできません。満腹になると動きにくくなります。あまり激しく動こうとすると、胃の中のものが逆流します。お腹が痛くなったり、気分が悪くなったりして、試合への集中力を妨げるのです。試合前は食べ過ぎないことが大切です。心がけたいのは、軽い朝食です。軽く食事を済ませると、ブドウ糖が体に満たされます。いい具合に体に力がみなぎるのです。朝食の後は必ずトイレに行きましょう。小便なり大便なり出せるだけ出しておきます。トイレで用を足すことで、体から不要なものが排出され、気持ちもすっきりします。体も心も軽くなり、動きやすくなるのです。体調管理も自己管理の一つです。もし試合中に小腹が空いたら、チョコレートを食べましょう。チョコレートはブドウ糖を素早く補給する食品として最適です。試合前の食べ過ぎには注意する。試合で結果を出す30の方法。その4、胸を張りながら両手を腰に当てるだけで闘争心が高まってくる。闘争心を高める簡単な方法があります。胸を張りながら両手を腰に当てましょう。その状態を最低でも2分は維持しましょう。時間が経つにつれ、だんだん闘争心が高まってくることがわかるはずです。信じられないほど単純で、そんなバカなと思うでしょうが、実際に試してみるとわかります。強気の姿勢になると、筋肉から脳に信号が送られます。すると、脳内では、やる気を高める物質である、ドーパミン、アドレナリン、テストステロン、などの分泌量が増加します。その結果、気分を明るくさせたり、やる気を起こさせたりする作用が生まれるのです。この方法は、医学的にも証明されていて、プロスポーツ選手にも用いられている有名な方法です。オリンピック選手が試合本番前、胸を張りながら、両手に腰を当てた姿勢で待つ場面を見たことがあるでしょう。 よく見かける光景ですが、たまたまそうしているのではなく、意図的にそうしています。試合で最高のパフォーマンスを発揮できるよう、強気の姿勢になることで、意図的に闘争心を高めているのです。プロスポーツ選手も取り入れている方法ですが、私たちも試合前、簡単に取り入れられます。胸を張りながら、両手を腰に当て、闘争心を高めましょう。強気になるから強気の姿勢になるのではなく、強気の姿勢になるから強気になれるのです。胸を張りながら、両手を腰に当てた姿勢になって、闘争心を高める。試合で結果を出す30の方法。その後、曇りの日も雨の日も、テンションを上げるきっかけにできる。天気は人の力で変えられないことの一つです。やはり多くの場合、晴れてほしいと願うのではないでしょうか。しかし、試合当日の天気は、当日になってみないとわかりません。晴れているかもしれませんし、雨になっているかもしれません。晴れている分にはいいのです。晴天に恵まれれば、自然とテンションも上がります。問題は、曇りや雨の日です。たとえ室内でする試合でも、外の天気が悪いとわかるだけで、少し暗い気持ちになりそうです。そう思ったら、本当に弱気になってしまうだけです。大切なことは、どんな天気でも、自分を応援している様子だと受け止めることです。自分にとってプラスになるように解釈するのです。例えば次のように考えるのはいかがでしょうか。曇りの日は大きな雲が応援に駆けつけてくれたのだと考えます。雨の日ならザーザーと降る雨の音を応援の声だと考えます。天気が悪い様子を映画のクライマックスであるかのように気分を盛り上げる状況だと受け止めることもできます。悪い天気は明るい結果になる前触れだと考えることもできるでしょう。考え方は自由です。テンションを上げることができるならどんな考え方でも構いません。試合に勝つ前に天気に勝つことです。天候を制する者が試合を制します。あらゆる天候を味方につけることができれば実力以上の力を発揮できるのです。どんな天気であろうと自分のテンションを上げるきっかけに変える。試合で結果を出す30の方法。その6。なぜプロ選手は作戦を考えていないと答えるのか。オリンピック選手が試合前作戦についてのインタビューを見かけることがあります。作戦は考えていますかという質問です。視聴者としては何か特別な作戦があるのかと期待します。しかし返事はいつも同じようなパターンです。いえ、特に考えていません。全力を出し切るのみですといった回答です。どのスポーツのどの選手に聞いても同じことを言います。へえ、そうなのかと何気なく受け止めてしまいそうですが、ここがポイントです。この返事は本当の返事ではありません。嘘です。口にしないとはいえ、プロ選手は必ず作戦を考えています。口にしないのは相手選手に作戦を知られないためです。テレビで口にした途端、相手選手の耳に入り、作戦の意味がなくなります。また、考えていないふりをして相手選手を油断させる意味もあります。作戦に関する質問では、考えていないと答えるのがスポーツ界の定番になっています。聞かれてもそう答えろという監督からのお達しがあります。私たちはつい誤解します。プロ選手でさえ作戦を考えないなら、私たちも考えなくていいだろうと。とんでもありません。プロ選手はあくまで作戦を立てていないふりをしているだけです。本当は逆です。立てていないどころか入念に作戦を立てています。どんな試合であろうと必ず作戦は立てておくべきです。作戦なくして試合に挑むのは無防備です。スポーツも戦いです。戦争では必ず作戦を立てるようにスポーツの試合でも必ず作戦を立てるのが一般的です。作戦のない戦いは負けに行くようなものです。成り行きに任せていると相手の思い通りになります。先のことを考える習慣は大切です。相手選手の過去の対戦成績を確認すれば試合の流れを予想したり弱点を把握したりできます。あらかじめ作戦を立てておけば試合を有利に運びやすくなります。本気で勝ちたいと思うなら作戦は考えて当然なのです。どんな試合でも必ず作戦を考えておく。試合で結果を出す30の方法。その7。人が求める理想は追わない。自分が求める理想を追う。試合前に考えるのは作戦です。どういう流れで試合を進めていくべきか、どういう心理状態で試合に臨むべきか考えます。その時に参考にするのが応援してくれる人たちです。親、先生、友人など応援してくれる人たちの期待に応えたいと思うでしょう。しかし、これはあまり良くないのです。モチベーションがブレるからです。ある人は勢いで勝ってほしいと思うでしょう。ある人は面白い試合を見せてほしいと思うでしょう。ある人は粘り強い試合を見せてほしいと思うでしょう。いろいろな人の顔が思い浮かぶと同時にいろいろな期待が浮かびます。すべての人の期待に応えようとすると迷いが発生します。自分でもどういう姿勢で試合を進めていいのかわからなくなり作戦が立てにくくなるのです。そもそも他人からの評価を気にしていることがよくありません。人が求める理想は追いません。追いかけるべきは自分の理想です。誰のためでもない自分が自分のために果たす試合だと考えるのです。 相手選手のデータを参考にしながら全力を出し切れるであろうスタイルで試合に挑むのが一番です。わがままでいいのです。自分の試合ですから自分の理想を追求すべきです。今一度自分はどう試合を進めたいのか考えましょう。自分が求める理想を追うと不要なプレッシャーから解放されます。迷いが吹っ切れモチベーションが上がって集中力がつくのです。自然と自分らしい力を発揮できるようになります。応援してくれる人たちがいろいろな期待を持ちますが、勝ってほしいという思いは同じです。結果で勝つことが応援してくれる人の期待に応えることになるのです。人が求める理想ではなく、自分が求める理想を追いかける。試合で結果を出す30の方法。その8。試合前に頑張るから見ていてねと言えば潜在的な力が発揮できる。試合に親や友人が応援しに来てくれることがあります。わざわざ足を運んで応援しに来てくれるのは嬉しいことですね。応援してくれる人がいればいい返事の言葉があります。来てくれてありがとう。頑張るから見てね、です。シンプルな言葉ですが深い意味が込められています。まず、感謝です。応援しに来てくれた人への礼儀として試合前に話しかけておくのは大切です。わざわざ足を運んで応援してくれた人への感謝を言えば喜んでくれます。感謝をされればそれだけ応援にも力が入ることでしょう。大きな声援があれば自分の追い風にできます。しかし本当の狙いは潜在的な力を発揮しやすくするためです。頑張るから見てねと言えば逃げ場がなくなります。うわ、かっこいいことを言ってしまった。これは大変だぞと思います。これがいいのです。かっこいい姿を見せるしかありません。恥をかけないから必死になります。火事場のバカ力は本当に必死の状態で発揮できます。自分を追い込むことで火事場のバカ力を発揮しやすくなります。試合で普段以上の力を発揮しやすくなるのです。応援しに来てくれた人に来てくれてありがとう。頑張るから見てね、と言う。試合で結果を出す30の方法。その9。負けるところを想像しないのも自己管理。勝つところを想像するのも自己管理。頭に描く想像は試合に大きな影響を及ぼします。試合で負けているところを想像するのはよくありません。たとえ想像であろうと相手選手から猛烈なアタックを受けているシーンを思い浮かべると気分が悪くなります。試合でも同じになるのではないかと弱気になり尻込みしてしまうのです。試合前からすでに負けています。そういう妄想で弱気になるのは避けたい事態です。どうせ負けるなら妄想ではなく実力で負けたいところです。負けているところは考えません。負けているところを考えないのも自己管理です。想像力は使い方次第です。想像するなら自分が試合で勝っているシーンです。頭の中で相手選手に猛烈なアタックを仕掛け有利に試合が進んでいるところを想像します。試合に勝利して両手を上げながら笑顔で喜んでいる姿を思い浮かべましょう。想像していると本当に勝てる気になります。だんだん強気になってきてテンションも上がってくるのです。負けているところを考えないのも自己管理なら勝っているところを想像するのも自己管理です。想像力は味方につけましょう。想像力は力になるのです。勝っているところだけ想像する。試合で結果を出す30の方法。その10。本番をゴールだと考えない。夢に向かう目標の一つだと考える。本番という響きがよくありません。いかにも緊張してくださいと言わんばかりの響きです。誰かから本番ですと言われたとき、絶対にミスはできませんよと言われているようにも聞こえます。一生懸命に練習をしている本人だからこそ本番の重要性がよくわかります。本番だと思うほど焦りや緊張が大きくなり体が硬直するのです。間違ってはいない言葉ですが、もう少し別の言い方はないだろうかと思いませんか。実はあるのです。本番に対峙する見方を次のように考え直してみましょう。夢に向かう目標の一つと考えるのです。本番はゴールではありません。ゴールではなくまだ途中です。本番が終わった後にもまだ続きがあります。階段の途中にある踊り場です。踊り場の先にもまだまだ階段が続いているイメージを思い浮かべます。階段の先が見えなくなるくらい長い階段を想像するのです。夢に向かう目標の一つだと思えば、こんなところで負けている場合ではないと思えるようになります。その考えです。人は視野が広くなると心も大きくなります。勝って当然だと思えるようになります。いい具合に気持ちが引き締まるのです。本番のことを夢に向かう目標の一つと考える。試合で結果を出す30の方法。その11。今まで積み重ねてきた練習を思い浮かべると底力が湧き出てくる。強い人には自信があります。力は自分を信じた時に出てきます。自分を信じることができるからこそ自分の力を発揮させることができます。その自信をつけるために一つ思い浮かべてほしい場面があります。今まで積み重ねてきた練習です。今まで積み重ねてきた練習を思い出してみましょう。 毎日欠かさず練習をしてきました。雨の日も風の日も練習をしたことでしょう。先生に叱られ悔し涙を流しながら練習に励んだことでしょう。なかなか上達しないとき仲間と励まし合って改善策を考えたことでしょう。できないことができるようになるまで夜遅くまで練習した日もあるでしょう。今まで経験した練習風景をできるだけたくさん思い浮かべます。練習量が多いほどたくさん思い浮かべられるはずです。すると一生懸命に練習をした自分に自信が出てきます。これだけ練習したのだから負けるはずがないと思えてきます。これが自信です。練習した事実は嘘をつきません。頭にある記憶だけは自分でも消せない一生の財産です。一生懸命に練習をしてきた紛れもない事実をもとに徹底的に自分を信じるのです。自分を強く信じることができたとき底力が出るのです。今まで積み重ねてきた経験を思い出して自分に自信をつける。試合で結果を出す30の方法。その12、初心に帰ると好きな気持ちがよみがえる。試合前は頭が固くなりがちです。勝とうという気持ちが強いことでしょう。確かに勝利は大切ですが、勝利という文字ばかりでは考えものです。試合は勝とうと思うのではなく、全力を出し切ろうと思うことが大切です。勝つことばかり考えると義務のように感じて堅苦しくなります。勝利のことを考えるほど最も基本的で大切なことを忘れがちになります。そのスポーツが好きだという気持ちです。遥か昔そのスポーツをやり始めた時のことを思い出してみましょう。多くの場合やはり好きだから始めたことでしょう。親や友人を通じてスポーツの存在を知り、なんとなくやり始めたはずです。ではなぜ続けることになりましたか。楽しくて面白いからのめり込んでいったはずです。誰に命令されるわけでもなく、自分からもっとやりたいと願い出たことでしょう。その気持ちが大切です。やり始めたきっかけとはいわゆるスタート地点です。スタート地点を思い出すことで初心に変えられます。ああそういうこともあったなと思い、パッと目が覚めるような感覚になるはずです。忘れかけていた本当のモチベーションを思い出せます。好きだからしているというモチベーションです。どんなスポーツでもやはり好きという気持ちを中心に楽しむことが大切です。勝つことばかりを考えすぎていた。好きな気持ちが第一だ。試合を楽しもうと気づけるのです。そのスポーツを始めたきっかけを思い出して初心に帰る。試合で結果を出す30の方法。その13。試合前に言い訳をすると実力の発揮を妨げる。試合前に体調が悪くなることがあります。程度にもよりますが、本当に体調が悪いなら事前に適切な手当を受けるべきです。補強なり休憩なり体調回復に努めます。場合によっては出場ではなく棄権も検討した方がいいでしょう。しかし体調がひどく悪い場合は除き、気分が優れない程度ならあえて言わない方が賢明です。言い始めると癖になるからです。試合前に体調が悪いことを言っておけば逃げ道ができます。試合でうまくいかなくても体調が悪いせいにできるのです。保険になります。これはいい方法に気づいたぞと思い、いつも試合前に今日は体調が少し悪いと言うようになります。これはやり始めると癖になります。癖になると体が覚えます。試合前に体調が悪いと言うと自己暗示の力によって本当に体調が悪くなります。その結果試合前は必ず体調が悪くなる体質になります。本番に限って実力を発揮できなくなる選手になってしまうのです。体調が少々優れない程度なら口に出して言わないことです。体調管理も自己管理の一つです。試合前に体調が優れないならそういうコンディションにしてしまった自分の管理能力に問題があります。体調不良は自分の責任だと考えるのです。そういう責任感を持つと試合に強くなります。普段の自己管理に対する考えが引き締まります。その強く引き締まった考え方によって試合できちんと実力を発揮できるようになるのです。試合前に気分が優れない程度で体調が悪いと大げさに言いふらすのはやめる。試合で結果を出す30の方法。その14。試合が始まってから気合を入れるのでは遅すぎる。試合直前は気合を入れる必要があります。試合が始まれば自然と気合も入るだろうと思うのではいけません。試合が始まってから気合を入れるのでは遅すぎます。試合が始まるや否や相手選手の勢いに飲み込まれて不利になるでしょう。一瞬の気の緩みが流れを作り試合を左右します。あっという間に勝負が決まってしまいます。気合は試合前に入れておかなければいけません。試合前にエンジンをフル稼働させておく方が勢いよくスタートダッシュができます。その勢いによって有利に試合を運べるようになります。気合の入った初動は試合の流れを作るポイントなのです。ではどう気合を入れるかです。目をつぶってじっとすることもありますし、深呼吸を繰り返す方法もあります。軽く飛び跳ねたり大きな声を出したりする方法もあります。スポーツの種類や好みもあるため気合を入れる方法も人それぞれです。大切なことは自分なりの気合が入るスタイルを確立しておくことです。 これをやれば必ず気合が入るという自分に合った気合の入れ方を見つけておきましょう。試合直前に気合を入れる儀式にするのです。気合が入る自分のスタイルを確立しておく。試合で結果を出す30の方法。その15。顔を叩くと気合が入りやすい。私が学生時代によくやっていた気合の入れ方があります。あくまで私がやっていた方法ですが、特に効果があると感じたので、ぜひご紹介させてください。自分の顔を叩く方法です。両手で顔の頬の部分を両側から挟むように2回ほど叩きます。きちんとパチパチという音が聞こえるくらい少し強めに叩くのがポイントです。経験上、これはよく聞きます。人が必死になるのはどのような時でしょうか。言葉や雰囲気によって必死になることもありますが、やはり手っ取り早いのは痛みです。痛みを感じると本能的にすぐ必死になれます。痛みは動物の生命に関わるため緊張感を高めやすいのです。試合直前にわざと自分で顔を叩いて痛みや衝撃を作ります。腕や足を叩くより顔を叩く方が効果的です。顔を叩く方が衝撃や痛みがより強く感じられるからです。相手選手から勢いよく攻められているような状態を擬似的に作れます。その結果、短時間で緊張感を高めることができ、気合が入ります。5秒もあれば一気に気持ちを引き締めることができます。機会があればぜひ試してみましょう。試合直前に両手で顔を叩く。試合で結果を出す30の方法。その16。新しいユニフォームを着て本番でドキッとした経験。私は高校の時体操部に所属していました。季節の変わり目に開催される体操の大会当日、新しいユニフォームを購入し試合当日に着たことがあります。新しいユニフォームを着ればより気合が入るのではないかと思ったのです。しかしこれがよくありませんでした。完全に新しいユニフォームは着慣れたユニフォームとは違った感覚があります。サイズに違和感があったり、腰回りのゴムが少し強かったり緩かったりします。新品なのは嬉しいのですが、シワが全くなさすぎてかえって不安が強くなります。買ったばかりのスーツを着たとき、一種の着心地の悪さを感じるのと同じです。衣類に対して初めまして、今後ともよろしくお願いしますという初対面のような心持ちになります。そうした違和感のため集中しにくくなったのです。なんとか結果は出せたものの、着心地の悪さで焦りを感じたのは事実でした。このことから得られた教訓があります。本番では普段から使っているユニフォームが一番だということです。普段から着ているユニフォームは本人の体に合わせてフィットしています。自分の動きに合わせたシワができ動きやすいです。普段から着ているユニフォームという心理も安心感に変わりプラスに働きます。違和感がないため着心地が良く、普段の実力を発揮しやすくなるのです。もし本番で特別なユニフォームを着るルールなら、そのユニフォームを普段の練習で何度か着ておくことをお勧めします。少しでも着慣れている状態にすることでユニフォームの違和感をなくすことができるのです。本番でも普段から着ているユニフォームを着る。試合で結果を出す30の方法。その17。試合前に不利になりやすい3パターンの目の合わせ方。試合前、相手の目を見ます。これはマナーです。特に柔道やボクシングなどでは、試合前に対面して相手の目を見る状態になります。相手の国籍が何であろうと目を見ればコミュニケーションできます。よろしくお願いしますというメッセージを伝えられます。しかしこの目の合わせ方で良くない仕草が見受けられます。1、目を見ない。スポーツは人があって実現します。全く相手の目を見ないのはスポーツマンにふさわしい態度ではありません。最低限のスポーツのマナーとして、相手の目はきちんと見ることが大切です。目を見ることはマナーの面だけでなく、作戦の面においても大切な意味があります。相手の目を見ると顔色や表情などから相手のコンディションや心理状態などがわかります。試合で有利になるであろう何らかの情報を得られる可能性があるのです。2、視線を外す。人が視線を外すのは不都合な状態があるときです。弱気のとき、不安があるとき、怖いときなどです。視線を外してしまうと相手選手は弱そうだ、これは勝てそうだと思います。精神的な優位を与えてしまい、息をいづかせてしまいます。3、睨む。やってしまいやすいのが睨むことです。睨むことで相手を弱気にさせ、自分の立場を有利にできるだろうと思いますが、実際は違います。むしろ逆効果になりやすくなります。睨むのは半分自制心を失っている状態です。絶対に勝ってやるという闘争心が強いのはいいのですが、闘争心が強すぎると逆に冷静さが失われます。試合において冷静さを失えば不利になります。試合を客観的に見ることができなくなります。冷静になった相手に弱点をうまく突かれて、あっさり負けてしまうのです。目を見ない、視線を外す、睨むのは試合で不利になるためやめる。試合で結果を出す30の方法。その18。 試合前はにやりとした笑顔で相手の目をじっと見つめる。試合前、相手選手にしてはいけない目の合わせ方があります。目を見ない、視線を外す、睨むです。いずれも自分の立場を不利にさせるため控えた方が無難です。では相手選手の目をどう見ればいいのでしょうか。にやりとした笑顔で相手の目をじっと見つめることです。歯を見せるほどの笑顔は不要です。口を閉じて軽くにやりとした状態のままじっと相手の目を見つめます。これが最もスマートです。スポーツマンとして気持ちのいい挨拶です。しかし同時に心理的に強い衝撃を与えられる方法でもあります。目をじっと見つめるのは自信の表れです。にやりとした笑顔で相手の目をじっと見つめていると相手選手はだんだんたじろいできます。絶対に勝てますよというメッセージを伝えることができ心理的に有利な立場に立てるのです。にやりとした笑顔には深い意味が込められているようにも見えます。弱点をつかんでいますよ。必殺技を見せてあげましょう。過去のデータから動き方は読めていますよ。いろいろな解釈ができてしまいます。しかもどの解釈にせよあまりいいことではありません。そうした不安を感じるため本当の意味で相手を動揺させられるのです。事実、試合前の対面では、プロスポーツ選手ほど、にやりとした笑顔でお互いに見つめ合っています。にやりとした笑顔に、にやりとした笑顔で返し、ずっと見つめ合っています。仲がいいのかなと思うほどです。すでにそこから心理戦がスタートしているのです。試合前は、にやりとした笑顔で相手の目をじっと見つめる。試合で結果を出す30の方法。その19。どれだけ格下の弱い相手であろうと、不誠実な態度で戦うのは良くない。勝負である限り真剣な態度で挑むこと。トーナメントの試合では様々なレベルの相手と対戦します。強い相手と対戦する時もあれば、弱い相手と対戦する時もあります。時には確実に勝てる相手と対戦することもあるでしょう。トーナメントですから、はるか格下の弱い相手と対戦することも当然あります。楽勝できる、本気を出さなくても勝てるというパターンがあるでしょう。戦う前から勝ったも同然と言える場面があります。この時よくあるのが不誠実な態度で試合に挑むパターンです。例えば相手をからかう挑発をしたり、わざと手抜きのプレーを見せたりです。確かに格下の弱い相手であれば本気を出さなくても簡単に勝てるでしょう。わざと手抜きをして相手に先行されても簡単に挽回できるでしょう。ふざけながら戦っても最終的に勝つことさえできればトーナメントに進出できます。だからといって不誠実な態度はよくありません。不誠実な態度を見せるのはスポーツマンシップに反します。力の差を見せるのは OK ですが、不誠実な態度を見せるのは NG です。ふざけた態度で試合に挑むと、油断によって大きなミスが生まれ、逆転負けの可能性も出てきます。勝負は勝負です。本気を出さなくても、勝てる相手であっても、スポーツマンシップらしい態度を見せることです。すなわち、常に真剣勝負の意識を持つことです。本気を出す必要はないと思うときこそ、気持ちを引き締めてください。本気を出す必要はなくても、勝負である限り真剣な態度で挑むことです。どれだけ弱い格下の相手であろうと、常にベストを尽くす姿勢が大切です。それがスポーツマンシップです。どれだけ格下の弱い相手であろうと勝負である限り真剣な態度で挑む。試合で結果を出す30の方法。その20。本番の試合に限って実力を発揮できない選手に向けている大事な練習とは。実力はあるにもかかわらず本番の試合に限って実力を発揮できない選手がいます。力や技を総合的に見て相手選手に勝てるはずがなぜか負けてしまうのです。なぜでしょうか。実力が不足しているからではありません。プレッシャーに負けているのです。勝たなければいけないプレッシャーであったり、本番というプレッシャーであったり、メダルへのプレッシャーであったりします。選手に実力がつくにつれて周りからの期待も大きくなるため、プレッシャーも大きくなります。避けようがありません。プレッシャーに負けてしまうと体が硬直したり震えたりして実力を発揮しにくくなります。実のところ本番に限って実力を発揮できない選手には大事な練習が抜けています。プレッシャーに対する精神力です。この練習が抜けていると、どんなに実力があっても本番で発揮できなくなります。プレッシャーで負けるのが一番もったいないです。普段の練習で本番に近い緊張感を作り、プレッシャーになれる訓練をしておくことです。例えば、わざと友人に練習風景を見てもらうのは一つの手です。仲間同士で本番さながらの対決をするのもいいでしょう。わざと他の学校との交流試合を設けるのも良い方法です。プレッシャーは避けているものではありません。慣れるものです。プレッシャーは気持ち悪くて嫌ですが、だからこそ慣れる必要があるのです。普段の練習で本番に近い状況を作り、プレッシャーに対する精神力を身につけておく。試合で結果を出す30の方法。その21。ミスを取り返そうとすると余計にミスが増える。ギャンブルで大負けする人にはパターンがあります。負けを取り返そうとしたです。必死になれば多少は挽回できそうですが、現実は違います。負けを取り返そうと思えば思うほど余計に負けていくのです。なぜでしょうか。 自制心を失うからです。大変だ、しまった、と心の動揺が正常な思考を妨げます。負けを取り返そうという思いは人間なら誰でも考える些細な考えです。しかし、これほど危ない考えはありません。負けを取り返そうと思うほど自制心を失い、冷静な判断ができなくなります。どのくらい冷静さを失うのかというと、負ければやめるという単純な思考さえできなくなるほどです。負けを取り返そうとする時の心理状態は私たちが思う以上に不安定です。甘く見てひどい目に遭うのです。これはスポーツの世界でも同じです。もちろんスポーツとギャンブルは異なりますが、ミスを取り返そうと思った時の心理状態は同じです。自制心を失っているのです。試合中にミスをした時、やはりミスを取り返そうと思います。リカバリーをしたいと思うのは人間なら当然の心理ですが、要注意です。ギャンブルと同様、自制心を失っている状態になり、余計にミスが増えてしまうのです。勝負で一番大切なのは力ではありません。冷静さです。試合で冷静さを失ったら終わりです。試合の状況を正確に把握することができなくなるため、余計にミスが増えるのです。不変の法則です。ミスを取り返そうとするのではありません。ミスをした瞬間に忘れるのが一番です。ネガティブなことはさっと忘れます。淡々と冷静に目の前の試合に集中するのみなのです。ミスを取り返そうと考えるのはやめる。試合で結果を出す30の方法。その22。試合中のミスはミスをした瞬間に忘れるのが一番。試合中にうっかりミスをしてしまうことがあります。やってしまったと思うだけですが、これが厄介です。ミスの内容がひどいほど長く尾を引きやすくなります。ひどいミスを犯してしまった。情けないところを見られた。不利になってしまった。ミスをしたことでネガティブなことをくよくよ考えてしまいがちです。試合中になぜミスをしてしまったのかと分析してしまうこともあります。考えたり悔やんだりすることでミスが消えてしまうならわかります。しかし試合中に失敗を悔やんでも仕方ありません。どんなにミスを悔やんでもしてしまったものは消えません。むしろ考えることで集中力が乱れ、後のプレーに影響してしまいます。ミスを考えるほど集中力が乱れ、さらなるミスを引き起こすのです。一度ミスをしたことがきっかけで集中力が切れ、一気に形勢が傾くのはよくある話です。ミスはミスした瞬間に忘れるのが一番です。気持ちをさっと切り替えるのです。気持ちをさっと切り替える力も実力です。しまった。と思った次の瞬間に忘れてしまいましょう。ミスをしてもいかに心を乱さないかが大切です。ミスをした時ほど声を出したり前を向いたりして気持ちを引き締めます。試合中は一貫してポジティブの身に集中すればいいのです。失敗をしても気持ちをさっと切り替える。試合で結果を出す30の方法。その23。相手選手にミスをしろと念じるほど自分がミスをしやすくなる。交代で演技をする個人競技があります。ゴルフ、体操、フィギュアスケート、ボーリングなどです。各個人が交代でプレーをします。相手選手の出番の間はプレーが終わるまで待つことになります。この時よくある光景があります。相手選手のプレーを見ながら心の中でミスをしろと念じることです。ネガティブなテレパシーの一つでも送ってやればミスしやすくなるのではないかと思うのです。漫画やアニメでよく見られるシーンですが、現実でも本当にする人がいます。残念ながらこれは意味がありません。現在のところテレパシーの存在は確認されていません。どんなに念じたところで相手のミスには影響しません。それどころかかえって自分の立場が悪くなります。心の声は相手に伝わりませんが、自分にはよく聞こえるからです。相手選手に向けて念じたミスをしろという言葉は、自分に向けてミスをしろと言っていることになります。自分に跳ね返ってくるのです。その結果、相手選手ではなく自分が弱気になったり力が緩んだりしてしまうのです。相手選手のプレー中は不幸なことは考えないことです。試合中は一貫してポジティブの身に集中です。自分の出番が回ってくるまでじっと見ていたり自分に集中したりするのが一番なのです。相手選手にミスをしろと念じるのはやめる。試合で結果を出す30の方法。その24。一方的に試合が進んだとき、つまらない試合と面白い試合の違いとは。試合を始めるやいなや、一方的に試合が進む場合があります。歴然とした力の差がある場合です。力の差が大きいと試合が始まってすぐ勝者と敗者が予想できます。こうした一方的に進む試合には、つまらない試合と面白い試合があります。つまらない試合はもはや選手の表情が死んでいるときです。弱気の表情であり、動きも鈍くなっています。それは素人が見てもわかります。もう諦めているな、とわかれば応援しても無駄に思えます。見ていてもつまらないです。点が入っても興奮しにくいのです。しかし一方的に試合が進んでいるにもかかわらず面白い試合もあります。選手がまだ諦めていない表情を見せている時です。選手がまだまだと思っているのは素人が見てわかるものです。 強気の表情で動きが前を向いているのです。たとえ試合が一方的に進んでいても不利になっている選手の表情が強気なら見てしまいます。諦めない表情を見てまだ何かあるのではないかと思わせます。何か秘策があるのではないかというニュアンスも感じさせます。応援している人は大逆転を見たいです。大逆転は感動します。感動したいから一方的に試合が進んでいても大逆転が見たくなり応援に力が入るのです。声援が大きいほど選手たちには力になります。本当に大逆転という奇跡が起こるのです。一方的な試合でもまだまだという表情を見せる。試合で結果を出す30の方法。その25。どれだけ不利になっても弱気の表情だけは見せない。試合中不利になることがあります。強い打撃を受けたり、大量の点を取られたりして不利な形勢になる時です。不利になるとうっかり出してしまうものがあります。弱気の表情です。やってしまった。大変。もうダメだという弱気の表情は自然に見せやすいものです。人としてはごく当たり前ですが注意ポイントです。弱気の表情をすればするほど余計に自分が不利になります。弱っている表情ほど相手選手にとって興奮できる光景はありません。今がチャンスだと思われ余計に攻める勢いが増してきます。弱気の表情を見せるほど相手にパワーを与えてしまうことになるのです。試合中どんなに不利になっても弱気の表情は見せないことです。力の問題ではなく気持ちの問題です。諦めたらそこで試合終了です。試合が不利になっても気持ちだけは前を向くことです。弱気を見せない姿勢はスポーツマンシップにふさわしい姿勢です。不利な立場になった時こそまだまだと思いましょう。嘘でもいいから強気になることです。まだいけると思えばもう一踏ん張りいけるようになります。気持ちが強くなると底力が生まれ体にパワーがみなぎります。大逆転のチャンスが回ってくるのです。不利な立場になった時こそまだまだと思い強気の表情を見せる。試合で結果を出す30の方法。その26。試合が優勢でも劣勢でも常に掛け声は出し続ける。バスケットボールやバレーボールなどでは勝っているチームほどよく声が出ています。選手同士が勢いよく声を掛け合っています。どんまい、元気出していこう、大丈夫大丈夫、うるさいくらいに声が出ているのです。仲間同士が言い争いをしているのかと思うくらい掛け声を掛け合っています。試合において声は重要です。優勢になっているから声がよく出るのではありません。声がよく出るから優勢になることができるのです。掛け声には3つの意味があります。声を出すと、まず自分に気合がいります。聞いた仲間にも気合がいります。大きな声を聞いた相手選手は尻込みします。掛け声は出せば出すほどパワーがみなぎります。気合が入り試合が有利になるのです。たとえ劣勢でも常に掛け声は出し続けることが大切です。劣勢の時こそより大きな掛け声を出して失われつつある活力を呼び戻すのです。声を出し続けることで気合や集中力を維持し続けられます。大逆転の可能性を作ることができるのです。試合中はどんな状況であろうと掛け声を出し続ける。試合で結果を出す30の方法。その27。プロ選手が冷たい水を飲んだり頭からかぶったりする理由とは。ボクシングでは休憩に入るとおなじみの光景があります。コーナーの椅子に座るや否や頭から水をかぶせられるシーンです。汗や出血などを一度にきれいに洗い流す意味もありますが、それだけの意味ではありません。実際、あの水はかなり冷たいです。氷水です。頭を冷やしているのです。これはボクシングだけではなく、他のスポーツにも見られます。サッカーでも、ラグビーでも、マラソンでも、試合の途中に水を頭からかぶったり、飲んだりする光景があります。体を冷やすためです。試合中、必死になるほど、体も頭も熱くなります。熱くなるのはいいのですが、熱くなりすぎるのはよくありません。熱くなりすぎると、ぼーっとします。暑さも一線を超えると体にとって害になります。真夏の炎天下では頭がぼーっとしますが同じ状況です。体が重くなり思考力が低下するのです。ちなみにさらに暑くなると生命の危険にも関わります。風邪をひいた時熱が40度を超えると命に関わる話と同じです。試合に暑くなるとよく耳にしますが実際暑くなりすぎるのは試合にも健康にも良くないのです。そういう時こそ道具の力です。試合には冷たいものを持参しましょう。冷たいタオル、冷たい水、氷などです。試合中、冷たいタオルをおでこや頬に当てると頭が冷えます。試合中の水分補給では、できるだけ冷たい水が最適です。冷たい水が体内に取り込まれることで、水分補給と同時に熱くなりすぎた体を体内から冷やせます。場合によっては、頭から水をかぶるのもいいでしょう。冷たいものに触れると、物理的に体が冷えます。体が冷えることで、熱くなっていた肉体や精神が落ち着いてくるのです。一瞬にして正常な思考が戻るのです。熱くなりすぎた体は、冷たいもので冷やす。試合で結果を出す30の方法。 その28。負けて道具に八つ当たりする人は実力が伸びない。試合で負けた瞬間、手にしている道具を投げつける人がいます。野球ならバットであり、テニスならラケットです。地面に思い切り叩きつけて、ムカムカした気持ちを発散させようとします。私も学生時代、テニス部や野球部などに所属していたので、気持ちはよくわかります。学生時代の友人を含め、多くの選手を見てきましたが、ふと気づいたことがあります。道具に八つ当たりする人に限って、実力が伸びないのです。なぜ伸びないのか。その理由は3つあります。1、道具が著しく痛む。当然ですが、まず道具がひどく痛みます。傷んだバットやラケットを使うことになるので練習しづらくなります。思い切り叩きつけるとその1回で道具がダメになることもあります。親や先生は新しいものを買ってもどうせすぐ壊すだろうと思います。資金援助をためらい練習の妨げになるのです。2、見ている人たちを残念な気持ちにさせる。先生や応援者は道具に八つ当たりする選手を見ると指導や応援をする気がなくなります。怒っている人は普通に怖いので近づきにくいです。励ましたくても励ませず話しかけにくくなります。怖いから距離を置こう。放っておこうと思い選手の立場が孤立するのです。3、反省の機会を逃す。最も重大な損失がこれです。道具が悪いからといって道具に当たると反省できません。悔しい気持ちをバットやラケットに当たるとそこで気持ちの蹴りがついてしまいます。自分は悪くない。悪いのは道具だ。道具が悪いから仕方ないねで納得してしまい自己改善の意識が希薄になるのです。以上の理由からわかるように道具に八つ当たりしてもいいことはありません。むしろ余計に自分を不利にさせてしまうだけです。悔しさは道具に当たるのではありません。悔しさは試合後の練習で負けた悔しさを発散させるべきです。練習にも一層磨いり抜けている実力を埋めることができるようになります。負けてもめげずに練習する姿を見た親や先生は援助や応援をしたくなるのです。どんなに悔しくても手にしている道具に八つ当たりするのはやめる。試合で結果を出す30の方法。その29。試合が終わった後応援してくれた人にきちんとお礼を伝える。オリンピックでは試合が終わった後お決まりのシーンがあります。会場から立ち去る前、必ず観客に向かってお礼を伝えるシーンです。頭を下げたり手を振ったりなどです。手を振るときも片手で振るのではなく両手を振っている選手もいます。中には投げキスをする変わったパフォーマンスをする選手もいます。見てわかる通り応援してくれてどうもありがとうという感謝を伝えるためです。試合の後感謝されたり手を振ってもらえたりすると応援しに来てよかったと思います。応援してよかった、また応援しようという気になります。味方をたくさん作ることは大切です。応援してくれる人がたくさんいるほど声援も大きくなり試合が有利になります。これからも応援し続けてもらうためにも試合の後の感謝は必要です。感謝ができる選手はたとえ試合に負けていてもかっこいいものです。負けていても感謝だけは忘れない姿にプロらしいスポーツマンシップを感じます。見習うべき点です。さてここからが本題です。オリンピックで見慣れたこの光景。さて自分はどうでしょうか。見慣れた光景にもかかわらず自分はできていない場合が多いのではないでしょうか。試合に負けて下を向いたままそそくさと会場を後にしていませんか。たとえ負けてもいいのです。負けた時こそ感謝で頭を下げたり手を振ってもらったりすると余計に感動させられます。悔し涙を流しながらも手を振って応援してくれた人に感謝することです。恥ずかしがらずにプロの真似をしましょう。プロの真似をするからプロに近づけます。スポーツマンシップがますます磨かれるのです。試合が終わったら応援してくれた人に感謝を伝える。試合で結果を出す30の方法。その30。試合に負けてのこのこ自宅に帰らない。大事な試合で負けると悔しい気持ちになります。惨めで情けない気持ちになるでしょう。悔しい気持ちになるのは大切です。負けないと悔しい気持ちになれません。負けた時は大きなパワーが出るものです。ただし悔しい気持ちがあって相手を恨んだりするのはよくありません。せっかくの強いパワーがどんどん外に逃げ出しています。もったいないです。ではどこにぶつければいいのかというと自分にぶつけるのです。実力の伸びのある選手は試合で負けたらその帰りに練習をします。試合で疲れたからとはいえ試合後自宅に帰って休憩するのは普通です。負けたら悔しい気持ちがあるうちに練習してから帰ります。本当に悔しい気持ちは試合の疲れを吹き飛ばします。悔しさのパワーが試合によって失われたエネルギーを充電してくれるのです。負けた記憶が鮮明なうちに練習すれば弱点の補強や改善にもつながるでしょう。悔しさの涙を流しながら練習するくらいでいいのです。負けた意味も出てきます。実力が伸びていきます。その踏ん張りがあれば次の試合ではきっと勝てることでしょう。悔しい気持ちになったらエネルギーに転換してもう一踏ん張りするのです。 試合に負けたら悔しい気持ちがあるうちに練習してから帰る。試合で結果を出す30の方法。まとめ。その1。勝とうと思うのではなく全力を出し切ろうと考える。その2。試合前はいつも通りの時間に寝る。その3。少々の睡眠不足は気にしないようにする。その4。試合前の食べ過ぎには注意する。その5。どんな天気であろうと自分のテンションを上げるきっかけに変える。その6。どんな試合でも必ず作戦を考えておく。その7。人が求める理想ではなく自分が求める理想を追いかける。その8。応援しに来てくれた人に来てくれてありがとう。頑張るから見てね、と言う。その9。胸を張りながら両手を腰に当てた姿勢になって闘争心を高める。その10。勝っているところだけ想像する。その11。本番のことを夢に向かう目標の一つと考える。その12。今まで積み重ねてきた経験を思い出して自分に自信をつける。その13。そのスポーツを始めたきっかけを思い出して初心に帰る。その14。試合前に気分が優れない程度で体調が悪いと大げさに言いふらすのはやめる。その15。気合が入る自分のスタイルを確立しておく。その16。試合直前に両手で顔を叩く。その17。本番でも普段から着ているユニフォームを着る。その18。目を見ない視線を外す、睨むのは試合で不利になるためやめる。その19。試合前はにやりとした笑顔で相手の目をじっと見つめる。その20。普段の練習で本番に近い状況を作り、プレッシャーに対する精神力を身につけておく。その21。ミスを取り返そうと考えるのはやめる。その22。失敗をしても気持ちをさっと切り替える。その23。相手選手にミスをしろと念じるのはやめる。その24。一方的な試合でもまだまだという表情を見せる。その25。不利な立場になった時こそまだまだと思い強気の表情を見せる。その26。試合中はどんな状況であろうと掛け声を出し続ける。その27。熱くなりすぎた体は冷たいもので冷やす。その28。どんなに悔しくても手にしている道具に八つ当たりするのはやめる。その29。試合が終わったら応援してくれた人に感謝を伝える。その30。試合に負けたら悔しい気持ちがあるうちに練習してから帰る。